特集、広報木の川200号。おかげさまで200号。これからも人と街を、そして人と人をつなぐ広報誌でありたい。広報200号を記念して、2ページにわたり、今までの広報誌の表紙が掲載されています。広報で紹介されていたあの人は今、ピックアップ。1. 三田西洋さん、2010年4月から2011年6月号、かっこ裏表紙、かっこ閉じ。紀の川市荒見に在住の日本画家、三田西洋さん、83歳。三田さんは若くして新興美術院の審査員などを務めた後、イタリアで画業を積みました。ローマ法王に献上した聖フランシスコ・ザビエル、島津高久公より日本初の布教許可を得る図は、バチカン博物館に保存されています。日本画家として名高い三田さんが紀の川市へ移り住んだのは平成17年。当時、源氏物語をテーマにした作品の制作に取り組んでおり、源氏が過ごしていたような風が通り抜ける縁側のある田舎の家に住んでみたいと知人に相談し紹介されたことがきっかけでした。四季を感じ、鳥が遊びに来る家で日々縁側から大自然を眺めているうちに、紀の川市に由来する何かを描きたいと感じるようになった三田さん。庭の面前にそびえる龍門山にまつわる伝承があると知って以来、その伝承を絵巻にして地域に残したい。そして何よりも大自然の中でこの気持ちを描きたいと、歴史的な検証を重ね、約6年の歳月をかけて龍門山縁起絵巻を描き上げました。龍門山縁起絵巻を描き上げた後、一度は活動の拠点を岡山県へと移した三田さんですが、一級河川、紀の川が育む豊かな自然の下で、作画活動がしたいとの思いが強まり、令和2年に紀の川市へと戻ってきます。紀の川市は、花や木、鳥など、日本画の画材となるものがすべて揃っており、自分にとっても大切な場所です。と、三田さん。現在は荒見地区の一軒家で太陽の心地よい光が差し込む部屋をアトリエにして、市である父との思い出とともに絵画展に向け四季折々の花や風景を描いています。三田さんは絵を描く際、徹底した取材や検証を行います。そのため、縁起絵巻の構想から完成まで、約10年ほどかかるそうですが、荒川の桃の伝来や友淵の歴史など、これから描きたい縁起絵巻のネタはつきません。描きたいテーマをたくさん持っておくことが健康の秘訣です。と微笑む三田さん。約8年後、広報木の川300号が発行されるときには、どんな素敵な作品ができているのか楽しみですね。紙面には、鳥取県日南町下達寺の天井画、九頭龍神図の写真が載っています。9体の龍で、輪廻転生を表現した天井画は、縦11メートル、横13メートルのコの字型で、天井画としては西日本最大級の作品です。また、紀の川市消防ポンプ自動車、龍門山縁起絵巻の写真も掲載されています。古川町の成り立ちに記載されている龍門山の物語をもとに描かれた龍門山縁起絵巻は、紀の川市役所本庁7階のラウンジで展示しています。開庁時間中であれば、いつでも見ることができます。また、市が所有する消防ポンプ車、1台の広報シャッター部に、 龍門山縁起絵巻の3カットを採用。龍神様が龍門山に現れた大雲を退治し、龍門山に平和が訪れるという絵巻のストーリーを描き、紀の川氏が常に平和であるよう願いを込めました。ピックアップ2、岩田直樹さん、2015年1月号3ページ、2021年10月号2から3ページ。県立聾学校高等部2年生の時に制作した短編アニメーション作品、キャットラブストーリーが平成25年に開催されたローマ国際ろう映画祭、シネデフ学校部門で特別賞を受賞し、平成27年1月号の関東特集、自分を表現するで取材に協力してくれた岩田直樹さん25歳。取材を受けた当時は大学生で、とても緊張していたため何を答えたのかあまり覚えておらず、実際に発行された広報誌を見て、少し気取った自分が恥ずかしく、思わず突っ込みを入れました、と振り返ります。その後、情報を視覚的に美しく効果的に伝えられるデザイナーを目指し活動を続け、昨年初めて制定されたデジタルの日のロゴ作成者に選ばれました。こうして活躍できたことで、僕と同じような耳が聞こえない人たちに、夢や希望を与えることができたのかなと思います。と岩田さん。今回、広報200号発行にあたり、これからも発信を続けて、地元の皆さんにも紀の川市を好きになってもらいたいです。とコメントを寄せてくれました。岩田直樹さん、プロフィール。紀の川市立池田小学校卒業後、和歌山県立和歌山聾学校中等部高等部へ進学。その後、筑波技術大学でデザインを学び、広告会社に就職。現在は茨城県つくば市でグラフィックデザイナーとしても活躍中。生まれつき両耳が聞こえず、耳が聞こえない当事者として、聞こえない人と聞こえる人のコミュニティなどの問題を解決したいと奮闘している。ピックアップ3、木村杏子さん、山本昭夫さん。2012年5月号、表紙。第25回、百合山新四国花祭りで、太鼓を披露する、内田太鼓、古典賞。写真上で太鼓を叩いているのが山本さん。写真下が木村さん。会場の河川敷に子供たちがたくさん来ていて、パラグライダーが飛ぶ中、演奏したのを覚えています。と当時を振り返ってくれたのは、木村杏子さん、22歳。友人に誘われ、小学3年生から太鼓を習い始め、市内の様々なイベントで演奏したそうです。現在は小さい頃から憧れていた警察官になる夢を叶え、県内の交番で勤務しています。いろいろな人とコミュニケーションを取る中で、自らの成長を実感できることが嬉しいです。と、元気いっぱい話してくれました。今は太鼓の演奏をしていないのですが、当時は週1回程度練習していたので、今でもなんとなく太鼓の叩き方を覚えていますね、と話してくれたのは山本昭夫さん、25歳。百合山新四国花祭りでは演奏後にお菓子をもらえるのが楽しみの一つだったと当時を振り返ります。現在は大阪府にある食品メーカーの工場で品質管理の業務をしている山本さん。社会人4年目となった今、できる仕事をどんどん増やしていきたいです、と今後の抱負を語ってくれました。広報紀の川ができるまで、1、企画編集会議、 各課の情報や特集テーマをどのように伝えるか考え、編集会議を行います。また、必要な情報や素材、参考文献などを探します。2、取材。広報担当者がイベント会場や様々な場所に出向き、インタビューや写真撮影を行います。3、編集。パソコンで専用ソフトを用いて、原稿を書いたり、写真を配置するなど、レイアウトを作っていきます。広報担当者の腕の見せ所。4、構成、原稿確認。3回の構成を通して、誤字脱字や誤った情報がないかチェックをします。カラーページは印刷業者と色味のチェックも行います。5、出稿。印刷業者に作成したデータを CD で渡します。同時に朗読グループ、樫の木さんに原稿を渡し、広報誌の録音を依頼します。6、印刷。印刷業者で約1週間かけて26,500部を印刷、製本します。7、納品。完成した広報誌が毎月月末に印刷業者から市に納品されます。8、配布。毎月1日から4日の間に各種配布物と一緒に委託業者から各家庭へお届けします。各支所や図書館、観光施設などにも置いています。市民の皆さんに親しまれ、愛される広報誌を目指して、広報木の川は平成17年11月の創刊号から数えて今月で200号を迎えました。創刊号発行は内田町、五川町、長町、桃山町、岸川町の合併による木の川市誕生の時。以来16年間、市民の皆さんに温かく取材に応じていただいたおかげで、毎月いろいろな情報や街の話題などをお伝えしてくることができました。行政情報だけでなく、赤ちゃんの笑顔や頑張っている人を紹介したいという思いで、日々カメラを片手に取材に出かけ、読みやすく見やすいレイアウトを心がけて作成しています。今後も人と街をつなぐ広報誌を目指し、行政目線の広報ではなく、市民の皆さんに読まれ、親しまれる広報誌となるよう、広報担当者一同、熱意を持って作っていきます。市民の皆さんからの協力が、広報木の川の大きな支えです。これからも市民の皆さんと共に作り続け、ふるさとに誇りを持ってもらえるような広報誌にしていきたいと思いますので、取材や情報提供など、協力をよろしくお願いします。ニュースです。広報木の川は、和歌山県広報コンクールで平成18年から16年連続で入賞しています。平成18年以降、広報木の川は、広報誌部門、忍、で、16年連続で入賞、第1位が13回、第2位が3回、一枚写真の部で6回、組写真の部で5回の入賞をしています。これからも皆さんに親しまれ、愛される広報誌作りに励んでいきます。これからもよろしくお願いします。歴代広報担当者の心に残る思い出の広報誌、2005年から2021年が担当者の写真とともに掲載されています。2005年12月号、飛び地が飛び地で亡くなった。合併後、新たなメンバーで初めて発行した広報誌、パソコンが思うように操れず、苦労したなぁ、西川。2006年2月号、寒くてもホットな早朝。合併後、 初めての特集。プレッシャーの中、先輩に助けてもらいながら仕上げた号です。つつい。2006年7月号。バスに乗ってどこ行こう。初めての特集号。合併直後で紀の川市内のことを知ってほしいという思いで作りました。ミネタ。2010年8月号。紀の川の源流。奈良県の山奥にある紀の川の源流と水を守ってきた人々を特集し、水の大切さを伝えました。矢野。2010年11月号。大洲、九頭神社昇仙宮。地域行事を楽しむ皆さんの姿が印象的でした。ニコニコ笑顔でいっぱいでした。津田。2012年6月号。環境を考える。初めての特集記事。改めて見返すと、当時悪戦苦闘した記憶が蘇ってきます。小玉。2015年7月号。星空からの招待状。私の初めての特集記事。葛城山に登って明け方まで満天の星空を撮影。綺麗だったなぁ。伊藤。2017年9月号。紀の川で暮らす。移住者の皆さんの前向きな生活を通じ、改めて自分の町の魅力を知ることができました。亀若。2019年9月号、進化する消防団。取材を通して、消防団は地域の安全と安心を守ってくれる、頼りになる存在だと確信できました。林。2021年2月号、息遣いを届ける声の広報。広報紀の川の第1号から、声の広報を担当してくれている、樫の木さんを特集しました。大村。2020年12月号、夢、やりたいこと実現センター。取材の中で、それぞれの夢ややりたいことを実現していく場面に立ち会い、心動かされました。橋角。広報紀の川のバックナンバーは、紀の川市ホームページから閲覧することができます。